Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad. The brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be. Vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー第24回目の放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回もハートが喜ぶ素敵な絵本を吉田恵美さんにセレクトいただきました。恵美さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回ですね、皆さんにお届けするお話のキーワードは何でしょうか。はい、キーワードは
自分らしくあること。
あ、とってとても大切でございます。
そうですね、この4月、うん、はい、ね、新しい
旅立ちとともに、
そうですね、はい、これ大事なテーマかなと思います。
はい、今日も楽しみにしております。
はい、よろしくお願いいたします。
この番組のパーソナリティは
お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田ワオがお送りするマジカルな30分。どうかリラックスしながらブルーミングストーリー感じてみてくださいね。
Bonjour dans ma paille de Bordeaux, y a des ananas, y a des noix de coco. J'en ai déjà goûté.
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばたけたら。
今回の物語のキーワードは自分らしくあることですけど、はい、今ねこのラジオを聞いてる皆さんは自分らしくいらっしゃいますか。
そうですね、新しい生活が始まって、それに順応していく時が、うんうん、あれ私ってどういうものだったかしらって、うんうん、ね、ちょっと見失いがちな季節でもありますし ね、はい、
特に初めましての人たちの中に入っている時って、
はい、
ね、やっぱりどう思われてるんかなっていう。
そうですね、すごく気になることが多いですよね。
恵美さんは自分らしくいらっしゃいますか。はい、
そうですね、本当に自分らしくあろうと思うと、はい、強い心でいないといけないなって思う
のが今日この頃なんですが、やっぱり流されてしまいがちですよね。いろんな人がいろんなことを言っている。
そうでございます。
これが正しいのかしら、こんなことも取り入れていかないといけないのかしらとか、いろんな人が言ってることについついこう流されてしまって、あ、いけないいけない、こんなことではいけないと思ってこう軌道修正したりするんですが、意外と自分らしくあるっていうのが難しいなと思いますが、ワオさんはいかがですかね。
今は特にね、はい、あの情報が溢れてるじゃないですか。
そうですね。
だからみんな情報の渦に巻き込まれてる感じがする。
そうです、恐ろしいね。
ある意味 ね
恐ろしい。もう情報社会とはいうものの、これにこう人間の本質がついていっていないので、何か大変なことになりそうなそんな不安もありますよね。
だから答えっていうのは、ある方にとっての答えは答えであっても、はい、それがイコール自分にとっての答えとは限らないから、
ね、そうですね。
そうなんですよ、
おっしゃる通りです。もう今日の絵本はまさしくその、
本当に、はい、それがね、もう、はい、皆さんお楽しみください。面白おかしくなんていうもの、
ね、そうですね、あの、教訓じみたようなこうならなければならないとかっていうものではなく、
タイトルお願いします。
はい、
はい、
申し上げます、はい、ちくわのわーさん。
皆さんちくわさんでなんです
ちくわですでちくわのちいさんじゃなくてちくわのわーさん、
わーさん、ねえ、大切なことを教えてくれますよね。
もうね、すごいファンキーそう、
ね、もうなんて面白いんだろうって、私これ今回初めて知ったんですけどね。
多分お子さんには大人気、
大人気、しかもね、はい、幼稚園絵本大賞第3回の幼稚園絵本大賞、
はい、絵本大賞すごい、
ね、あと第3回リブロ絵本大賞、
はい、
2つ受賞されてるよね。
そうなんです、もうね、突き抜けたユーモア、
わかる、突き抜けてる
そうなんです。もうだから岡田義孝先生の作品は、はい、お子さんがもう大好きで、
はい、思うわ。
そうだ、お店にもね、もう平置きにずらっと並んでいます。
そうですか、は
い、このちくわのワースさんっていう、はい、あのタイトルついてる食べ物が人格を持っているんですけども、あとね、三部作って呼ばれてまして、
はい、
昆布のブーさん、うどんのうーやん
楽し
い、夏目漱石三部作みたいな、それからもう三四郎みたいな感じで三部作、大体は岡田先生の作品はあの食べ物が主人公のが多い、みんな人格を持っているんですけど ね、はい、このちくわのわーさん もう突き抜けた世界観を、はいはい、
そうですね、
呈してくれています、はい、
今回このちくわのわーさんは皆さんに大切なことを、はい、あの、はい、教えてください
ね。そうですね、でもあの楽しんで、
楽し
い、はい、あの聞いていただいて、私もね、あの、はい、突き抜けたパフォーマンスをお見せしたいと思いますので、
ぴったり、
はい、あのびっくりしないで聞いていただきたい
楽しみます、
はい、
はい
はい、
それでは本日のブルーミングストーリー、はい、ちくわのわーさんを吉田恵美さんに朗読いただきます。
はい、
お願いします。
お願いします。ちくわのわーさん、岡田義孝作。ピューピューと口笛を吹きながら歩いているのはちくわのわーさんでした。あー、ちょっと疲れたな、お昼寝しよう。そこへとことこ犬がやってきました。
こりゃ昼寝にちょうどええ。
犬はわーさんの中に入りました。かくれんぼうのネズミもやってきて隠れました。
そしたらふわくしゃ
ー、なんかこそばゆいと思ったら、入るなら一言言ってちょうだいねと、そこへ、
おい、ちくわくん、一緒に遊ぼうよ。
スパゲッティとマカロニの兄弟がやってきました。
おいら、口笛上手なんだぜ。と、マカロニ。
そんなもん、僕も得意ですわ。二人でピューピュー。スパゲッティはいくらやっても吹けません。
悔しいなけどおいら踊りは前だぜと言うとニョロニョロ踊り始めました。ピューピューピューあそれニョロニョロピューピューニョロピューニョロニョロニョロピュッピュッと、あ、こんなんしてる場合やないんや。先を急いでいると向こうの方をドーナツがコロコロ。あんな風に丸うなったらコロコロ楽ちんやろうな。ちくわのわあさん、ドーナツみたいになろうとしますがしんどくてできません。まあええわ、僕はお菓子と違うから。また歩いていくと鯉のぼりが見えました。僕もあんな風に風にそよいでみたいもんやな。ちくわのわあさんは鯉のぼりにお願いして仲間に入れてもらいましたが、体が重くてちょっと無理でした。鯉のぼりは諦めてトントンと歩いていくと、向こうから巻き寿司がゆさゆさと。あの黒い服素敵やな。ねえ巻き寿司さん、その服僕も着てみたいんですけど。
え、う、うん、まあええけど。
ありがとう。うわーええな。ねえその中に詰まってるかんぴょうやきゅうりも貸してくれへん？
え？うん、まあええけど。
うわー楽しいね。僕はおいしい巻き寿司さん、くるくる巻き巻きとことこぴょーん。
ところがふと巻き寿司さんを見るとご飯だけになっていました。
なんか寂しいな。
気の毒になったのでわあさんは服と具を返してあげました。
ああ、また道草してもた、はよいかんと。
ちくわのわあさん先を急ぎます。一生懸命歩いていくと一軒の家が見えました。
ああやっと着いた。
家に着いてとガラッと開けると、
待ってましたんやで。
大根さん、厚揚げさん、こんにゃくさん、じゃがいもさん、ごぼてんさん、煮抜き卵さん、他にもいっぱい。ちくわのわあさんも半分に切ってもらって、
さあ行こう。はい、おでん。
みんなおいしいおでんになりました。そんな夜、お腹すいたねと女の子とお父さんがお家に向かって歩いていました。
Well, all is a FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at you, kid.
吉田恵美さんの朗読をお届けしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
最高
ね、突き抜けてましたかしらね。
突き抜けてました。マカノリスパゲティがイタリアになってる。
そうなんです。イタリア人や
ね。ねえ、もう面白すぎる。
でも本当にね、あの絵 がね、あの主役の絵本でもありますので、はい、まあ、文章だけでお届けするのはちょっと、
いや届いてると思いますよ、十分
どうかなって思ったんですけども、はい、でちょっと補足もさせていただいて、まあ、絵がありきで、あの文章省略してあるところで分かりにくいかなと思うところは勝手に私が、
はい、
あの補足をいたしましたので、うんうん、ある程度分かっていただけたかなと思うんですが、うん、多分ね、あのこの表紙を見たら、あのちくわのわーさんが表紙になってるんですけど、
そうですね、
もうこの表紙を見ただけ
だけで
このわーさんがどれだけ活躍するかっていうのも、はい、十分に分かっていただける躍動感のある
躍動感、
はい、絵でございます。
ワクワクの、ね、
そうなんです、
道の真ん中に、
そうなんです、うん、でね、この特徴ね、岡田義孝さんの特徴としてはね、あの、はい、食べ物が、あの擬人化されている物語なんですが、目鼻や手足がない、
ないですよ ね、
だからもうちくわそのもの、
そのまんま、
もうプリンプリンとした感じの、ね、ちくわさんのそのままです、弾けているちくわさんそのままなんです、で最初は食べ物に目鼻や手足をつけて描いて見られた、はい、そうですね、岡田先生が、うん、はい、でもこれは類型的、まあ、つまり型にはまっていて面白くない、
うん、
でもその食べ物自身の人格とかっていうのが現れてこないなと思われたそうなので、でも目鼻や手足なしで表現することにしましたということなんですね。なので逆にね、この手足がない、目鼻がないっていうものが、
はい、
あのワーさんが躍動感があるものに出来上がっているっていうことは、もう皆さんがよくあの感じていただけるようなものではないかなと思います。はい、
だからもういろんなものになりたかったよね。
そうですね、そうですね、
魅力的に見えて巻き寿司さんも、
まあ、なかなか強引ですよ ね、 ね、まあ、ドーナツになろうと思って、そうそうそう、くるくる丸くなったら楽かなと思ったんですが、うんうん、多分あのプリプリですよね、あの 魚肉っていうんですかねの練り物ですもんね。
自分はお菓子じゃないって気づくわけ
よ。そうですよね、なので、うん、あの弾力がありすぎて輪になれなかったっていうことですね、うん、それももう、うん、和さんのちくわの特徴をよく表していますよね、うん、でその後鯉のぼりになろうかなと思って、ね、布ですもんね、鯉のぼりはね
重すぎて、
そうですね、
泳がれ、
練り物を風通りませんね、 ね、でその次なかなかすごく大胆なんですけど、巻き寿司さんのお洋服と具を強奪する、ね、
最初ね、
そうですよね、
巻き寿司さん優しい、
そうですよね、まあええかなみたいな、
でも本当自分が巻き寿司さんのものだったら、はい、巻き寿司さんご飯だけはかわいそう思って、
そうなんですよ、ね、
優しい
や、このご飯、白いご飯だけの巻き寿司さんの絵もあるんですけども、これ秀逸ですよ ね、なんか現実的にはこのご飯だけにはならないですよね、この海苔を取ってしまう、手具を取ってしまうと、そういう形にはならないんですが、巻き寿司さんはやっぱり自分らしくあろうとしているんでしょうね、
そういうことよね、
なのでご飯だけの筒になっているというね、
はい、筒状のご飯、
筒状のご飯、これもう秀逸ですよ ね、 ね、もう大人が誰でも好きですよねお子さんだけじゃなくて、
お子さんから本当に年齢層関係ないと思いますよ、
ね、は
い、
そうですね、うん、もう大人もね、もう多分ちょっと気分が鬱な時に、
これを
自分で声に出して読んでみると、もう一気にテンション上がりますもんね、
笑うと周波数上がります、
そうですよね、うん、でもこうやってね、あの巻き寿司さんどんな声かなとか、
うん、想像して ね、
そうですね、
自分なりの巻き寿司さんのキャラクターで、はい、
キャラクターになって
声に出されると
見たりするのも面白いです ね、うん、
ですね、
だからもう力をくれる、うん、
くれます、
大きな力をくれる作品ですよ ね、
う
ん、ね、
でようやく最後、はい、到着する場所が、
はい、
もう自分が自分らしくいられる場所をね、ちくわさんが、
そうです ね、 ね、あのあ本来自分はこれだったんだと、ま、あのワンさんで、ね、すごくのんびり屋さんで気のいい性格なので、
はい、
あのずっと悩んできたわけではないですよ ね、
ね、
常にご機嫌さんで、
うんうん、
あのマカロニさんと一緒に踊ったり、
ええ、
あの昼寝をされてしまってくしゃみをしたりとか、うん、もうずっとあの元気なんですけども、うん、でもやっぱりあこれしっくりくるなと思ったんでしょうね、うん、みんなと一緒におでんになる、
う
ん、ね、最後はそのおでんのお鍋が描かれて、
うん、
もう画面いっぱいに描かれてるんですけども、うん、お友達と一緒に、うん、楽しそうにおでんになっているという ね、
ね、
でそれを女の子が お家に向かって歩いていて、パパと一緒に歩いていて、はいはい、お腹すいたねって言ってるんですけど、ね、あの美味しいおでんを食べるんだろうなって思わせるラストですね、結びになっているという ね、もうだからみんなに力をくれる、
はい、だから他の何者何かになるのではなくて、はい、自分らしくある、
はい、
うん、自分の居場所で自分の花を咲かせなさいっていうメッセージもあるんでしょうね。
そうですね、あ、花を咲かせなさい、いい言葉ですね、
自分オリジナルの花を咲かす。そう
です
ね、
でもワンさんね、いろんな旅をしてきましたね、いろんなものになってみて、まあ、
気づくわけ、
そうですよね、自分が自分らしくあるためにはどうしたらいいのかなっていうのも自分で学習しているんでしょう ね、 うね、
この旅の途中でね、
そうですね、それぞれに楽しんできましたけどね、
楽しんでるわ、どんなシチュエー
ション、でも好奇心いっぱいですよね、
そうそう、
あれになってみようかなって、
そうそうそう、やってみて、はい、違うかったら次に行くっていう、
そうですね、
うん、私たちもそうですよね、
そうですね、まあね、あのワンさんは失敗だとは思ってないですけどね、
そうそう
そう、私たちよく失敗することもありますけども、失敗したからこそ分かることもありますよね、なんかつまずいたからこそ分かることもあるし、教えてもらうこともありますよ ね、だからそれを糧に明日への希望につないでいけたらいいなって思わせてくれる、
ね、そんなこと、
はい、でもご機嫌さんですよね、
ご機嫌さんですよ、だからどんな時でもご機嫌さんでいましょう、皆さん、
そうですね、だからね、誰も怒ってる人出てこないです
ね、ご機嫌で
みんなご機嫌さん、
ね、
はい、
この岡田義孝さんと、
はい、
エミさんイベントされるんですよね、
そうなんです、
わお、お願いします、
大好きな岡田義孝先生、ね、これあのまだね お目にかかってはいないんですが、5月の17日に、はい、岡田義孝先生お住まいが大和郡山市、はい、奈良の、
は
い、でお住まいなんですけど、お住まいの近くのカフェを貸し切りまして、はいはい、で先生のトークライブと、
うん、
それからあの先生自らが読み聞かせをしてくださる、まあ、
贅沢じゃないですか、
そうなんです、
すごい
なので、うん、あのそれを無理やりお願いをしまして、先生に快諾をいただきまして、はい、先生をお迎えするあの2時間ですね、
はい、
15時、うん、午後3時から午後5時までのカフェで、ケーキとお茶付きです、
お茶付きですね、
はい、
あ、皆さん
ここのカフェで焼いてらっしゃるケーキ、うん、はい、がついていて、ね、あの皆さんで楽しい時間を過ごそうかなって思ってます、ね、はい、
作者の方が直々に、
そうなんです、
すごい、
そんなことってあります
ね、
でも先生がおっしゃるには、はい、この読み聞かせをして初めて僕の作品は完成ですと、うん、いうことなので、まあ、もちろん目で見て楽しいですけども、うん、声に出して読んでもらうと一層楽しいとおっしゃっていて、
ね、
だから僕も読むんですとおっしゃってました、うん、だから読んでくださるの、どんな風にね、うん、読んでくださるのかものすごく楽しみ、
ね、
はい、
もし差し支えなければその、
はい、
トークショー、ライブショーの録音いただければね、
はい、そうですね、あの、うん、これから先生に
交渉
ですね、あのご了解をいただけると思うんですが、あの先生が読んでくださっている音源とかもね、はい、もし先生にご了解いただいたら持って帰ろうと、
そのライブ音源をこのラジオでね、お届けできたら、
まあ、あのそれももちろんあの
最高、
はい、目標にして、
目標
にして、はい、あのこのイベントを計画いたしましたので、はい、もうラジオで先生の肉声をね、
肉声をね、
お届けできるなんてものすごく贅沢、
素晴らしい、
なのであのもちろん一番先にそれを交渉しようかな、あの今度お目にかかって打ち合わせをさせていただく予定ですので、はい、その時に先生に私から直々にお願いをしてご了解をいただけたらなと思います、はい、トークショーは私がインタビューをいたします、
MC で、はい、もう
そうですね、
エミさんの本領発揮です
、あ、そうです、あの、まあ、それがなりわいとしておりますので、ね、はい、はい、
今から5月17日、はい、午後3時から2時間
で、ね、そうですね、はい、素敵なカフェですのでね、皆さんもゆっくりしていただけるんじゃないかな、
は
い、
お申し込みは個人的にですか、
そうですね、はい、このラジオを聞いてくださっている方ははい、ラジオにメッセージをいただきましたら、私が必ずお返事をさせていただきます、はい、私が窓口でございます、
かしこまりました、
はい、
吉田恵美先生に、
先生に岡田義孝先生、
はい、
私 MC でございます、はい、
皆さん楽しみにされてください
、ね、そうですね、はい、ぜひ、
はい、第24回目の放送は吉田恵美さんにちくわのわーさんを朗読いただきました、 ブルーミングストーリーの世界をご一緒いただき
ありがとうございました。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー。この番組は毎週土曜日午前0時から FM ギグ B チャンネル、午後4時からは A チャンネルでオンエアされています。放送を聞き逃された方もどうかご安心ください。ツイッターの番組の、アカウントもあります。そちらのトップページにはブログの音源集にリンクが貼っております。いつでもお好きな時にワンクリックでエミさんの素敵な朗読をお聞きくださいね。エミさん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
突き抜けたエミさん。最高でした。
このね、岡田義隆さんの作品は全編。関西弁。
もう私ね、エミさんの関西弁の朗読大好き。
ありがとうございます。でこの関西弁の作品、はい、ま、私たち、ね、関西出身なの で、
ね、
岡田先生もね、私たちしか多分この関西弁、はい、ネイティブな関西弁というのはお届けできないと思っているので、うんうん、積極的に大阪弁の作品を読みたいなと思っているんですが、大阪弁ってね、
はい、
数年前に何か私大阪弁の作品を読むにあたって、いろんな文献を当たったんですが、
はい、
大学の教授が書いてらっしゃる文献で、うん、大阪のおばちゃんは世界を救うという論文を書いてらっしゃる方がいらして、
はい、
やっぱりラテン的なんですって、大阪の。
そうです、ラテン系です。
特にこう、ね、中年の女性、私もそうですけど、
そうやね、
はい、ですけど、誰彼なしに声をかける、
はいはい、
だからアメちゃんあげる、そうですよね、コミュニケーションの達人だと
言えてると思う、
ね、
うん、
なので
知らん人でも、
知らん人にも声をかける、うん、でフランクですし、はい、お世話好きですよね、うん、だからそれが助かった、助けてもらったっていう、遠くから、ね、来られた方もおっしゃってる方が多い方なんですけども、なのでこの大阪弁のこの作品を通して、
はい、
このよりラテン的な、
ね、
こう心を解放する、そういう手法を、ね、取っているこの作品ですので、
うん、
まあ、こういう形で、うん、自分の心を解放するっていうことを、
ね、キュッと縮こまった心をバンと、はい、
そうですね、
なんとかなるさみたいな、
そうです、そうです、ね、もうね、もう どないでもなる
そう
っていうような、
ね、
エネルギーを、発信していけたらなって思っていますので、
いや、もう発信されております、受け取っております、間近
で。でもね、読んでる自分が一番元気になりますよね。
本当そうですよね、
はい、なのでこの元気にしてくれるこのちくわのワンさん、
ワンさん、
はい、多分機会があれば、
はい、
うどんのウーヤンも、
もう3部作ぜひ
折に触れてご紹介していきたいなと思っておりますので、
ぜひ
楽しみになさっていただきたいと思います、
ね、はい、この番組のパーソナリティは
お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田ワンがお送りしました。次回もご一緒に言葉の宝箱、ワクワクしながら覗いてみませんか。
ブルーミングストーリー。